今日恵みをいただく御言葉は申命記の28章です。申命記の28章、主日によっては一節を見ましたけれども、今日は15節から見ていきたいと思います。申命記の28章の15節、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。アーメン。では一言お祈りいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。我らはあなたを重んじて、あなたをにひざまずいて、そしてあなたの御声を聞き、この御言葉をよく従うことによる祝福を得たいと願い、今朝ここに集っております。主よ、どうかお語りください。そしてあなたに聞き従わないことがいかに災いであるのか、このディテールが書いてあるこの箇所から私たちを今日教えてくださいますように、そして私たちがますます祝福の道にしっかりと留まるものでありますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。キム先生 の韓国における、マタイ福音書の、この講義の中において、この申命記の28章、これがもう本当にマタイ福音書の縮図だというふうに言っておりました。でそしてこの28章の1節から14節のこの祝福、こちらの方は、まあ、しょっちゅう教会では語られるけれども、特に韓国の教会が今集落の一途をたどっている、というのはこの15節以降の呪いのメッセージがないからだって、ということを、言っておりました。まあ、これ日本にも、まあ、当然当てはまる、ことだと思われます、ね、祝福とか、ね、私の目にはあなたは高価でさっといとか、ね、そういったメッセージはよくされるんですけども、しかしこの神様の御言葉に聞き従わなかったらどうなるのか、どんな呪いが徹底的に下されるのか、これは教会に語られないから。で、キム先生言っていたのは、ね、この、ね、申命記68節まで、ね、28章68節までありますから、まあ、68しく、まあ、14は、まあ、54ということで、ね、1週間、ね、1年間53週間ありますから、ね、もう1週間にこの、ね、1節ずつこの呪いをもう1週間1週間しっかりと呪い、どういう呪いが起こるのかを、ね、もし機会があったら、ね、それを、ね、した方がいいんじゃないかとまで、まあ、言ってたほど、この呪いのメッセージもまた重要であるわけですね。私たちはこの祝福にしっかりととどまるためにこそ呪いのメッセージもしっかり伝えなくてはならないということで、ね、今日、まあ、このところから見ていきたいと思うんですけども、そもそも祝福とは、ね、一体何か。ヘブライ語ではバラクと言います。バラク、もともとですね、膝をつくという意味です、ね、膝をかがめる、神様に対して、ね、膝をかがめる、そしたら神様の側も膝をついて、ね、皆さんに、何かをしてくださる、ね、それが祝福であるわけです、神様が、ね、膝をついて、そして物事をなしてくださる。ちょうど、ね、親が、ね、子供に膝をついて、ね、目線を合わせて、そして、ね、親が子供に何かしてくれるのと同じように、神様もですね、皆さんがもし神様に対して膝をつくという姿勢、ね、低くへりくだって主を重くし恐れ敬うなら、ね、主は皆さんをも、ね、重んじてくださる。サムエル記の、ね、前回のキュン先生の講義でありました通り、ね、主は、ね、主を重んじる者を こそ重くしてくださり、しかし死を軽んじる者は、ね、軽んじられるって、ね、ありましたね。でこの呪いという言葉、これはですね、この軽んじるという言葉と非常に密接なつながりがあります。この15節の、ね、あなたは呪われる、ね、全ての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる、ね、この呪われる、ね、カララーというヘブライ語です。カララー、でこのカララーというヘブライ語はどこから来るというかというと、カラルから来ます、ね、でカラルも、ね、あの呪われるという、あるいは呪うという、そういう意味があります。カラル、ね、あのこの間のサムエル記では、ね、軽んじるというふうに習いましたね。私をカラルする者は、ね、カラルされる、ね、ですから死を軽んじる、死を低く見積もる者は、ね、主からも、ね、低く見積もられ、そして主から低く見積もられるということは、すなわち呪われるという、ね、ことに値します。でこの16節から19節のところに呪われという言葉が何度も、ね、出てきます。こちらの方は、ね、あの同じ、ね、呪うという意味のアラルという、ね、意味です、まあ、アラルというヘブライ語、あのカラル、ね、それあのクフが、ね、一番最初に来て、そして、ね、ラメドが、ラメドラメド、ね、クフラメドラメドで、ね、カラルですけども、このアラル、ね、これはあのアレフにラメドラメドについていきます。同じく呪われると、あるいは、ね、あの積極的な呪うという、ね、そういう意味です。この16節から見ますと、あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる、あなたのカゴもコネバチも呪われる、あなたの身から生まれるものも地の産物も群れのうちの子牛も群れのうちのメヒツジも呪われる。あなたは入る時も呪われ、出て行く時にも呪われる。呪われるということは、ね、何度も出てきました。その理由はこの20節、まあ、15節も理由です。20節も理由です、ね、ちょうどサンドイッチの中間にあたるのが16節から19節ですけども、ね、20節では、主はあなたのなすすべての手の技に呪いと恐怖、強行と懲らしめとを送り、ついにあなたは根絶やしにされて速やかに滅びてしまう。これは私を捨ててあなたが悪を行ったからである。アメン。理由はね、私、すなわち主エホバを捨てて、そしてあなたが悪を行ったからなんですね。主を捨てるということ、ね、主と主の言葉を捨てる、ね、御言葉を軽んじる、御言葉を捨てる、ね、御言葉がこう書いてあるぞ、ね、そういうふうに言っても、いいんだよいいんだよ、ね、そんな固いこと言うなって言って、ね、主は許してくださるんだよって、ね、主を軽んじることですね。とするならば、ね、そのようなものは、まあ、この21節以降こう書いてあります。21節以降では、主は疫病をあなたの身にまといつかせ、ついにはあなたが入っていって所有しようとしている地からあなたを絶滅させる、あされる。主は肺病と熱病と高熱病と悪性熱病と水枯れと立ち枯れと国保病とであなたを打たれる。これらのものはあなたが滅び失せるまであなたを追いかける。またあなたの頭の上の天は青銅となり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地の雨を誇りとされる。それで砂ぼこりが天から降ってきて、ついにはあなたは根絶やしにされる。ね、もうですから、災いと熱病、ね、病に粘着されるんですね。皆さん、なんか、人から粘着されるの嫌ですね。まあ、大好きな人から粘着されるのはまあ別として、ね、しかし、ね、病と災いに粘着されて追いかけてきて、ね、もう転んで、ね、死ぬまでこれに粘着されるということ、これは非常に嫌なことです、ね、なんでこの災いに、ね、粘着されてしまうのか。それは、ね、神様を捨てて悪を行ったから、ね、そしてこの15節が盲元の原因ですね。主の御声に聞き従わず、また、ね、主の 命令と掟と守らない、行わないってとするならば、これらのものに粘着されてしまうんです。でさらに25節から、主はあなたを敵の前で敗走させる。あなたは一つの道から攻撃するが、その前から七つの道に逃げ去ろう。あなたのことは地上のすべての王国のおののきとなる。あなたの死体は空のすべての鳥と地の獣との餌食となり、これを脅かして追い払う者もいない。要するに敵に対する敗北がここにおいて約束されております。しかも、ね、その死体が、ね、空の鳥、地の獣の餌食となって、それを追い払う者も、ね、いなくな、ない、なってしまう。でさらに27節から28節では、主はエジプトの種物と腫れ物と湿疹と海鮮等をもってあなたを打ち、あなたは癒されることができない。主はあなたを打って気を狂わせ、盲目にし気を錯乱させる。ですから外見、ね、外側の皮膚、これにおいても、その海鮮やまた、もう湿疹が現れ、それのみならず、ね、心も、ね、28節は心の問題ですね。気を狂わされ、ね、盲目にされ、気を錯乱させられてしまう。このように、ね、外側においても内側においても、ね、主に打たれたということに、ね、それが、ね、まあ、明らかにされてしまいます。ね、気を狂わせ、盲目にし、気を錯乱させ、ね、まあ、そのような心の状態。そして外側は、ね、エジプトの種物、ね、もうエジプトに起こされた災いが、ね、その人に起こされてしまう。これですね、主の御教えを、ね、聞いて知って、そして主から特別扱いされた人がそれでもなお主の御声に聞き従わないとするならば、このことが起こります。ね、あの主の御声、御言葉を生まれてから一度も聞いたことがない、ね、そういう人は、のまあ、こういうことが生まれつきということをね、まあ、それは確かにあるかもしれないですけど、ことさら主の民が主の御声に聞き従わないとするならば、このようなことが起こります。いや、まだ28節ですからね、68節までありますよ。
笑っちゃうぐらい怖いことがもう点々と。で、なぜか分かります、これ、あのね、約束、いや、ただ聞いて、ね、守って行う、この3つの約束しかないんですよ。で、それをやれば、ね、どこに行っても栄えて祝福される、守られる、そして健やかで堅固である、価値得て余りあるもの、ね、よりすぐりで、そしてもうどこにいても人物ことを栄えさせる、そういうことなんですね。ですけれど、そういったこの3つが守られなかった。で、守られなかったというのは、守ってそして祝福を受ける、受けたその体験をした人がこういうね、主を軽んじると、その体験したことのゆえに主が生きておられるって分かりますよね。だから生きておられるということは分かった人が主を軽んじて背を向けたりすると、今度は主を離れた人に襲いかかる諸々がどれだけのものかということを主は体験させるんですね。それもこう見言葉に書いてあるじゃないですか。一節から14までと15節から68まで。だからその68までがすごい長いと思ってるのね、人は。そうじゃないんです。68までここまであるから、ここに書いてあるものが自分の身に襲いかかったら早く戻れという意味なんです。あのね、主がなさる技がこっぴどいと思っちゃいけないんですよ。ここまでこと細かく書いて、こういったことがあなたの身に襲いかかってきたら、これ主を離れたことによって襲いかかったことだから 戻れ。親切、本当に親切で愛に満ちた方なんですよ。本当に感動します。主に感謝。
アメン。祝福についてはですね、この締め切りは包括的なことだけは書いてあるんですけど、しかし呪いについてはディテールについて、ね、書いてあります。それは、ね、これらの兆候が現れたらすぐに戻れという、ね、そのサインを示すからですね。ですから、ね、ハレルヤ。まあ、こんなに締め切り28章の呪い部分が感謝されるメッセージは、まあ、初めてですね。ハレルヤ。
意味が分かったら感謝です。この意味が分かったら、主が意図しているその意味が分かったら感謝するしかないですよ。あ、そうか、だから今こんな目に遭ってんだ、帰ろう、ね、イエスに帰ろうってなるでしょ。だから私たちの神は真実です。本当に感謝です、
ね、今に至るまででもね、いろいろと病気の名前とか、ね、また精神疾患とか、ね、盲目になるとか、いろいろ、ね、出て、エジプトの書物で打たれるとか、ね、あ、自分あの症状があった、この症状があったって、ね、今ある、ね、とするならば、ね、あの技、この技をやめるべき時なんですね。それで、ね、29節から見ますと、あなたは盲人が暗闇で手探りするように、真昼に手探りするようになる。あなたは自分のやることで反映することがなく、いつまでも虐げられ、略奪されるだけである。あなたを救う者はいない。あなたが女の人と婚約しても他の男が彼女と寝る。家を建ててもその中に住むことができない。ブドウ畑を作ってもその収穫をすることができない。31節も読みますと、あなたの牛が目の前で細られてもあなたはそれを食べることができない。あなたのロバが目の前から略奪されてもそれはあなたに返されない。あなたの羊が敵の手に渡されてもあなたを救う者はいない。あなたの息子と娘があなたの見ているうちに他国の人に渡され、あなたの目は絶えず彼らを慕って衰えるが、あなたはどうすることもできない。地の産物およびあなたの勤労の実は皆あなたの知らない民が食べるであろう。あなたはいつまでも虐げられ、踏みにじられるだけである。要するにこれは、まあ、原因が15節のあれですね、主の御声に聞き従わず、ね、その教えを守り行わないということ、そして、ね、主を捨て去って、ね、主を軽んじて、カラル、ね、主を軽んじるということを、ね、礼拝によって、ね、居眠りをして主を軽んじる、ね、するならば、もう目が悪くなって昼間でも手探りするようになり、ね、また、ね、自分のやることを反映することはない。いつまでも虐げられて、ね、略奪されっぱなしで、ね、救う者がいない、ね、そういう状態になってしまうんですね。で、34節、あなたは目に見ることで気を狂わされる。主はあなたの膝と腿とを悪性の不治の種物で打たれる。足の裏から頭の頂まで、まあ、膝と腿が、打たれてしまうんですね。足が、びっこ引くような、ね、そういう形になってしまいます。ちょっとまあいろいろとありすぎますね。36節から、主はあなたとあなたが自分の上に立てた王都をあなたもあなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。あなたはそこで木や石の他の神々に仕えよう。主があなたを追い入れるすべての国々の民の中であなたは恐怖となり、 物笑いの種となり、なぶり者となろう。ですから、もう対外的にもう恥を見る、恥を見っぱなしなんですね。このような状態だと。で、さらに38節以降では、ね、まあ、収入が非常に減少してしまうということです、ね。畑に多くの種を持って出ても、あなたは少ししか収穫できない。イナゴが食い尽くすからである。ブドウ畑を作り、耕しても、あなたはそのブドウ酒を飲むことも、集めることもできない。虫がそれを食べるからである。あなたの領土の至るところにオリーブの木があっても、あなたは身に油を塗ることができない。オリーブの実が落ちてしまうからである。息子や娘が生まれても、あなたのものとはならない。彼らは捕らえられていくからである。コオロギはあなたのすべての木と地の産物等を取り上げてしまう。あなたのうちの在留異国人は、あなたの上にますます高く登って行き、あなたはますます低く下っていく。彼はあなたに貸すが、あなたは彼に貸すことができない。彼は頭となり、あなたは尾となる。これらすべての呪いがあなたに望み、あなたを追いかけ、あなたに追いつき、ついにはあなたを根絶やしにする。あなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、主が命じられた命令と掟とを守らないからである。アメン。この45節でまた、ね、一区切りなんでしょうか、ね、あの原因、ね、あの15節と同じ内容が記されております、ね、主の御声に聞き従わず、ね、主が命じられた命令と掟を守らない、ね、このことをしないとするならば、これはの物で打たれる、ね、けどまだ、ね、68節までまだまだありますね。で、46節から、これらのことはあなたとあなたの子孫に対していつまでも印となり、また不思議となる、ね、カエサーの印不思議、ね、見たいと、ね、思わないでしょうか。何度も、ね、この講談で語ってるんですけども、こういう印不思議もあるんですね。もう、皮膚病になり、ね、目が盲目になり、ね、もう外国人からどんどん家財道具が、ね、お金が奪われ、ね、でそれで盲目にされて、ね、心が病んでしまって、ね、こういう印不思議、ね、ちょっとこういう印不思議もあるんですね。印不思議を見たいって、という人、ね、いるかもしれないですけど、しかし主の御子に聞き従わない印不思議は、これが、ね、印不思議なんですね。47節では、あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神主に心から喜び楽しんで使えようとしないので、あなたは飢えて乾き裸となって、あらゆるものに欠乏をして、主があなたに差し向ける敵に仕えることとになる。主はあなたの首に鉄のくびきを置き、ついにはあなたを根絶やしにされる。もう主が豊かにしてくださったとしても、しかし心の底から主を喜んで楽しんで仕えようとしない、ね、ならばって書いてありますね。この47節も条件です。あなたが全てのものに豊かになっても、あなたの神主に心から喜び楽しんで使えようとしないとするならば、この呪いに、ね、入ってしまう。で、49節から、ね、まあ、ついにはもうバビロンとか、ね、アッシリアとか、そういった強大な敵に、ね、打ち負かされてしまうことが予言されています。主は遠くの地の果てからわしが飛びかかるように、一つの国民にあなたを襲わせる。その話す言葉があなたにはわからない国民である。その国民は横兵で、老人を顧みず、幼い者も哀れまず、あなたの家畜の産む者や地の産物を食い尽くし、ついにはあなたを根絶やしにする。彼らは穀物も新しい葡萄酒も油も、群れのうちの子牛も群れのうちの雌羊も、あなたには少しも残さず、ついにあなたを滅ぼしてしまう。その国民は、 あなたの国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲し、ついにはあなたが頼みとする高く堅固な城壁を打ち倒す。彼らがあなたの神、主の与えられた国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲するとき、あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのために、あなたの身から生まれたものを、あなたの神主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。あなたのうちの最も優しく上品な男が、自分の兄弟や自分の愛する妻や まだ残っている子供たちに対してさえ物惜しみをし、自分が食べている子供の肉を全然誰にも分け与えようとはしないであろう。あなたのすべての町囲みのうちには、包囲と敵がもたらした窮乏とのために何も残されてはいないからである。あなた方のうちの優しく上品な女で、あまりにも上品で優しいために足の裏を地面につけようともしないものが、自分の愛する夫や息子や娘に物惜しみをし、自分の足の間から出た後産や自分が産んだ子供さえ何もかも欠乏しているので、密かにそれを食べるであろう。あなたの町囲みのうちは、包囲と敵がもたらした窮乏との中にあるからである。アメン。これ実際起こりました、ね、エレミア愛か、バビロン市の直後、エレミアが、ね、もう母親が子供の肉を食べていいものでしょうかって、ね、実際起こったんですね。もうバビロンに包囲されて、もうあまりにも物が欠乏して窮乏して、そして、もう自分の、から生まれた子供さえも、ね、食べてしまうということが、ね、実際起こりましたし、またね、エリシャの時代もそういうことが起こりましたね。
でもね、これね、すごいショックなのが、足を地につけたことがない、もう本当に大切に大切に育った女でしょ、そういう生活をした女でしょ、なのに密かに子供を食うって書いてある。だからどれだけその貧しさというものがもうその国全体を蝕んでいったかということがすごくわかりますよ。
もうあまりにも、ね、ひどい有様が、ね、描写されているんですけども、これを軽んじて、ね、なんだ、ただの脅しじゃないかって、ね、そういうふうに軽んじたりすると、もう本当に恐ろしい目に遭ってしまうんです。でさらに、58節からですね、もしあなたがこの光栄ある恐るべき皆、あなたの神主を恐れて、この書物に書かれてあるこの御教えのすべての言葉を守り行わないなら、主はあなたへの災害、あなたの子孫への災害を下される。大きな長く続く災害、長く続く悪性の病気である。主はあなたが恐れたエジプトのあらゆる病気をあなたにももたらされる。それはあなたにまといつこう。ですからこの58節にありますね、もしあなたがこの光栄ある恐るべき皆、ね、あなたの神主を恐れて、ね、この書の文字に書かれているこの全てのことを守り行わないなら、ね、もうこの光栄ある主の皆、イエス様の皆は栄光の皆です。その皆を恐れ敬わないで、ね、守り行わない、ね、とするならば、これらの、ね、もう長く続く災害とか長く続く、ね、そういう悪性の病気にまといつかされてしまうんです。でさらに61節から、主はこの御教えの書に記されていないあらゆる病気、あらゆる災害をもあなたの上に臨ませ、ついにはあなたは根絶やしにされる。あなたは空の星のように多かったが、あなたの神主の御声に聞き従わなかったので、少人数しか残されない。でここに記されていない病気、ね、もう次々と新しい病気が発見されて、ね、でもう手の打ちようがない、ね、そういう病気がどんどん現れてきておりますけれども、そういった災害がもたらされていくわけです。 で、63節から、かつて主はあなた方を幸せにし、あなた方を増やすことを喜ばれたように、主はあなた方を滅ぼし、あなた方を根絶やしにすることを喜ばれよう。あなた方は、あなたが入っていって所有しようとしている地から引き抜かれる。ね、もう、主がですね、その人を苦しめることを喜ばれるという、ね、ことが書いてあるんですね。主の御子に聞き従わない人は、もう徹底的に、ね、打たれて、ね、ということになってしまいます。で、64節から。主は地の果てから果てまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところであなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕える。これら異邦の民の中にあってもあなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主はそのところであなたの心を驚かせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。あなたの命は危険にさらされ、あなたは夜も昼も怯えて、自分が生きることさえおぼつかなくなる。あなたは朝には、ああ夕方であればよいのにと言い、夕方には、ああ朝であればよいのにと言う。あなたの心が恐れる恐れと、あなたの目が見る光光景とのためである。ね、ですからもう いつでも四六時中恐れ、おののき、怯え、ね、これに、ね、つきまとわされて、ね、しまうんです、ね、もう木の、ね、葉っぱが、ね、枯れ葉がもうカスカスって、ね、木の間で揺れる音にさえもうビクビク怯えて、ね、そういうことが、ね、レビ記の、ね、26章の方にも同じ祝福と呪いの、ね、法則がありますね。まさしくそのことが、ね、起こってしまうわけです。でそしてこの68節では、私がかつてあなたはもう二度とこれを見ないだろうと言った道を通って、主はあなたを船で再びエジプトに帰らせる。あなた方はそこで自分を男奴隷や女奴隷として、敵に身売りをしようとしても誰も買う者はいまい。で、もう本当に徹底的に低められて、ね、軽んじられて、捨てられて、それでもなお顧みる者がいない状態になってしまう、ね、これが、まあ、呪いの迷彩でした。で、本当に、ここまで、まあ、だいぶちょっとメッセージの時間も長くなってしまったんですけども、ここまで徹底した呪いが付きまとうのは、ね、もう簡単なんですね。3つのことを守らなかったです。主立3つの、ね、ことを見ましたね。主の御子によく聞く、ね、シャマー、ね、それから、ね、それを守るシャマール、ね、そして、ね、それを行う、ね、この三つのことを、ね、しっかりと守っていれば、すごい安泰なんです。すごい祝福なんです。ね、この一節から十四節のところ、ね、ちょっと、ね、最後にお読みしたいんですけど、28章の一節から十四節の、ね、この祝福、ね、もしあなたが、あなたの神、主の御子によく聞き従い、私が今日、あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される。あなたの籠も、子ネバチも祝福される。あなたは入るときも祝福され、出て行くときにも祝福される。この祝福、バラクでした。膝をつく。皆さんが主の御前に膝をついて主を恐れ敬う、それならば主の側も膝をついて皆さんにこの祝福を与えてくださるんです。で、何節から、主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、 あなたの前から7つの道に逃げ去ろう。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立たせてくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れよう。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、おとはならせない。ただ上におらせ、死体は下されない。あなたは私が今日、あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて、右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。アーメン。皆さんは、今日、祝福と呪いを聞きました。どっちがいいですか？
もちろん
もちろん祝福ですね。そうです、ね、3つのことがありました。手術も見ましたし、ね、今日もまたそれを見ました。そしてその3つを守らなかったらどんな風になるか明細を見ました。皆さんは祝福と呪いが置かれている時、祝福を選ぶために聞いて、ね、何を聞くんですか？
御
言葉です。そうですね、御言葉を聞いてそれを守りそれを行う、ね、ならばこの祝福があるけども、それをしないならばこの今日見た呪いがあります。どうか皆さん祝福を選んで、そして栄えていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。アレルヤ。愛する様、御言葉であられるイエス様が今日もこのようにして本当にこと細かく祝福の道を教えてくださったことを感謝します。
アメン。
その反対の呪いの道がこんなにもこと細かくあるからには、本当に私たちはこの主の御声によく聞き、それに従い、それを守り行うということがいかに大事であるのか、本当にこのシンプルな命令を感謝いたします。シンプルであるゆえに、主を本当にシンプルに行うことができます。そして主をそれを捨て去る時もシンプルに思えるかもしれないですけど、しかしそのシンプルに守り行わないことがどんなに呪いをもたらすのか教えてくださいました。主よ、私たちは祝福されたい者たちです。ですから主よ、あなたの御前に膝をかがめ、あなたを恐れ敬い、あなたの御言葉を守り行いたいと主よ今決心いたします。この決心をして、そして守り行おうとする一人一人にどうかあなたが守りを与えてくださいますように、その道筋をしっかりと守って、そして本当にあなたの祝福を勝ち得て余りある一人一人でありますように、どうかあなたが祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、よく聞く耳をください。よく聞いて、そして心得ることができますように、私たちを助けてください。聞いた言葉を私たちの思いの中にとどまらせ、そして思いの中にとどまった言葉が私たちの心に主よいますように、そして私たちの心にいます主の言葉が私たち自身に仕分けの力を与えてくださり、そして守り行わなければならないその事柄を教えてください。神に対して、そしてまだ人物ことに対して、主よ私たちが神の教えられた通り本当にこの掟に沿って守り行うことができますように、そのためによ くしっかり聞く私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたは申命記の28章1節から14まで、この祝福の言葉は聞いて聞いて守り行うということで十分だと教えてくださったことを感謝します。主を聞いて守ってそれを行っていくためには、あなたの御言葉、その掟を私たちの中に豊かに住まわしていかなければなりません。そのために私たちの教会はあなたの御言葉を正確に住まわすために今テフィリンをして、主を暗唱し宣言して、そして主の皆を褒めたたえています。今テフィリンの技に預かっている一人一人が暗唱した御言葉によって世を震わせ、そして主よ、まだ目を閉じて宣言した言葉によってあなたへの祈り言葉を唱えることができますように、私たちを祝福してください。私たち一人一人がこの申命記の28の15節から68までのこのこと細かなこの呪いのリスト、それを見て、その類が私たちの中に本当に一個でもはびこっている時、主をすぐ神と人の前で悔いて改めて聞いて聞いて守り行うものに戻ることができますように、そして全ての呪いをイエスの御名によって聞いて聞いて守り行うことによって振り落とすことができますように、そして追い出すことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの申命記の本当に親切で愛に満ちたこの御言葉の技を心から感謝いたします。今まで私たちはこの申命記の28の15から68までは本当にもう目をとどめることも、まだメッセージとして聞くこともあんまり好みではありませんでした。でも主よ、本当にこれがどれだけ私たちに大切であるかということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。呪い、災い、つまずき、そしてあらゆる疫病、あらゆる死を失敗、その本当にもろもろが、これを見た時に死をすぐあなたに立ち返る、その方法としてよく聞いて守り行う、そして悔いる、改めるということだけで、これが全部私たちの身から離れるということをあなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。今日もこれらのことに本当に預かり、主の皆を褒めたたえるこの素晴らしい祝福に満ちた言葉を与えてくださったことを感謝します。申命記の28章この15節から68までが祝福の言葉ということとして、今日あなたが私たちに教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるこの御言葉を私たちに贈り物として与えてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。